白馬キャンプの営業感謝します。またあの春あの冬と夏とですねこう毎年続いていきますので、またぜひですね皆さんあの白馬キャンプですね加わっていっていただきたいと思います。でそうですね、あの今あのうちのキーポイントでですね、ずっと週末のことを学んでるんですけど、まあ、見れば見るほどなっていうか、こう私たちのこれからの時代というのは困難な時代だなということをですね、こう見ることができるわけですね。ただあの、その時代であっても聖書の言葉は変わらないので、世に打ち勝つと神様が語られているように、その中でも私たちは勝利を見ていくということをですね、思いつつ捉えていきたいと思います。あの今あのさっき見ましたけど7つの福音を今日学びましたけど7つの福音を学びましたけども、私は今いるところがこの辺だとするとこの後ですねあの中東和平というのがあります。今アメリカがあのやってますけどそれはうまくいかないで結局あの、この EU ですねヨーロッパから出た指導ヨーロッパから出た指導者がハンキリストがですねこれを中東和平をこう締結します。でまあ、それは、まあ、あの世界中から見たらですねとても有能な指導者が現れたというのに喜ばれるんでしょうけどもそれは反キリストでありあのイスラエルとそしてユダヤ人の大迫害していく人となっているんですね。で、その後今日は見たのはここですねこの反乱時代というのは7年間あるんですけどでその 半分の 3.5 年の時にイエス様が空中再臨をされてこの時ですねあの全員ではないですけどクリスチャンが一瞬のうちに引き上げられるっていう景気をいなくなるっていうことがですね起こっていきます。この後の大患難っていうですね後半の大患難に入らなくていいようにそういう憐れみの手があるんですね。でイエス様は、まあ、もう一度こう地上に今度、7年後にこうオリーブ山に再臨されるんですけれどもで今日はですねただこう7つの、中東和平があってから7つの封印がですねトパレベっていうところからですね学んでいます。ですね。で、まあ、黙示録は7つの封印、それから7つのラッパですね。で、7つのラッパが鳴った時にこう急遽が起こります。そして、後半にあるのは7つの鉢ですね。鉢の裁き。で、まあ、前半はですね、こうあの大変な時代なんですけど、まだこうそれを通してこう困難を通してこう神様に立ち返るようにっていう憐れみの。恵みの裁きでもあるんですけどこの後半というのはもう裁きのための裁きという非常に厳しい裁きとなっていきます。で最初にこの今7つの福音をこう見ていったんですけれども、まあ、あのこの観覧時代の最初というのは実はこうリバイバルの始まりでもあり白い馬の勝利とあるようにイエス様のですね素晴らしいこのリバイバルの時はやってきます。ですからたくさんの人たちが救われるということですね。このこうもう始まってるんですけどそれが本格的にもう目に見える形で始まってくるわけですね。第二リバイバルですね、そして同時にそのいろんなこう災害とか困難がやってくるということですね。で、ロシアがあの攻めてくるというふうにありましたけどもあのロシアはその顎にこう鍵を引っ掛けられるようにしてこう引き出されてくるという聖書に書いてあるんですね。でそれは経済的な困難によって出たくないんだけどこう出ざるを得なくなって出てくるというふうに書かれてるんですけど実際今 そのロシアの状況というのはですね、あのまあ、国の半分をですねあの天然ガスとかあの原油ですねあの、原油の方に頼っているといいますかそれが収入源であるわけなんですけどその原油がもう大幅にも下がっていて非常に経済的に厳しい状況にこうなってきているんですね。でその場にこのウクライナ問題とかいろんな事柄で世界からこういろんな制裁も経済制裁も受けているのでロシアの立場というのは非常に厳しくなっているんですね。だから本当にこう出ざるを得なくなって出てくるというです、ね、箱を鍵に引っ掛けるようにして出てくるという書かれていることがこれからですねあの近づいているんじゃないかということを思います。ですから私たちの時代はとてもこう週末にこう常にもう近づいているということを覚えつつですね歩んでいきたいと思います。で、そしてですから私たちはここで検挙されるようにして求めていきましょう。景気の条件はあの3つですね。あの精霊で満たされること、それからあの神様のために賜物を用いていること、それから神様が与えられたことから御心の人生であることですね。御心の、 いうところを行うこと、この3つがですねポイントですので、そこに焦点を当てつつですね、私たちも歩みを出していきたいというふうに思います。そうですね、このことを覚えていただいています。あとなんか昨日地震がですねありましたけども、先週はその宮崎で地震がありましたけど、何かこう、災害ってことに関しても私たちは備えていく必要があると思います。そして、まあ、いつどこで災害が起きてもおかしくない時代ですけれども、黙示録の時代というのはたくさん地震が起こってきたりとかですね、そういうふうに書かれていますので、でもそれはまだ海の苦しみの始めと書かれているので、さらにですね東日本の大震災がまだあれが軽かったと思うようなこれからこういうのが起こってくるということを覚えつつですね、私たちもこう祈り目を覚ましているということをですね出していきたいと思います。ですね、ただ、私たち永遠に生きるものであってですね、天に行ったら完全に罪からも解放されて清められて完全なものとされるっていう素晴らしい希望が与えられていますし、天でも私たちもなすべき事柄というのが用意されているということをですね、されているので、私たちの歩みというのはこれからこう継続していく、死んで終わりではなくてずっと永遠に続くものであるということをはっきりとですね覚えつつ、永遠ということに目を向けつつですね歩んでいきたいというふうに思います。今日はですね、それと先週はアメリカチームが使わされまして、無事にですね、ニューヨークとデンバーとセントルイスですね、正解を持たれて本当に祝福されたんですね。どういうのを感謝します。そして今週は、今日がですね、北部予選ですね、太宰府館でですね、太宰府市の太宰府館というところで北部予選があります。ゴスペルコンテストの北部予選ですね。九州は北と南ですね、今年は宮崎で行うんですけど、北部南部そして長崎ですね、長崎地区はたくさんまた動画があるので、長崎地区とこの3つの地区で、予選を行って、その代表が今度5月のですね4日の九州大会で、賛美します。コンテストも行われます。そしてそれに勝ったものは、選ばれたものがこの白馬ですね、7月の白馬キャンプに、の全国大会に出るという形になりますので、ぜひご覧ください。またその九州全体もレベルが上がってきて、その、白馬大会で勝っていくと、その枠がですね今1なんですけど、九州は1人しか出れないんですね。あと、時点で選ばれたら出れるという状況ですので、ですから今白馬キャンプ、白馬の花火大会に1人しか出れないので、ぜひ今年ですね15位以内に入れば枠が増えますので、ぜひその中に何人もですね、こう九州団体も入って、また枠も広がっていくようですね、になっていきたいと思います。その中の北部予選が今日行われます。でオンラインでですね配信されますので、ぜひですね今日これだけの方もぜひ見ておいてですねいただければというふうに思います。3月はですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプというですね、今度また紹介映像を見ますけども、キャンプが行われますので、ぜひですね、春休みにいつも行っているマーリーさんのマーリーハザーさんのところに行っている感謝と賛美を学ぶっていうキャンプだったんですけど、マーリーさんがおしゃれで、そしてその感謝と賛美を継承する働きに今入っていてですね、そういうその集会を持ったり、そしてまたあとボニブレハウスというところですね、1906年にこの、後の雨と言われている精霊の働きがアメリカで始まったんですね。アズサリバイバルっていう始まりました。でその最初は1906年だったんですけども、でその後1916年にですね、一旦こうその働きが止まってしまって、そしてその時にこうどうしてこういうふうに止まってしまったのかっていうことを祈った時に、予言が与えられて100年後にまた始まるってこう語られてたそうなんですね。で、予言は吟味しないといけないんですけども、今年2016年でちょうど100年後なんですね。なので今年そのまた 暑さがいで、またそのボニーブルハウスで祈るということは非常に大きな御心があるということをですね、こう語られています。ですから聖霊の働きまたこう激しく始まってくるんじゃないかっていうですね、賜物の働きとか始まってくるんじゃないかと期待していきたいと思います。で、私たちの村でも去年の5月にリバイバル始まりましたっていう言葉が与えられてたんですね。それからいろんなことが起きて、それから教会に来られるようになった方とかですね、素晴らしいことがたくさん始まってるんですけど、さらにそれがですね、こう大きく小さい川がこう大きな川になって海に行くようにですね、こう大きな働きになろうとしています。その中でですね、今年のこの関東さんでヨーヨーキャンプというのは特別なですね、精霊の賜物の働きに関しての特別な年というになるということを思いま す, です、ね、あとブラボスクの方々に賛美を見ていただいているんですけど、見ていただくというよりもこれからその風の響き、ジェイ・ゴスペルがですね、世界にこう行くっていうですね、アメリカでヒットしてさらに世界に行くっていうことを主がこう導いておられるので、そのためにですね、お祈りをですねしていただきたいと思います。はい、それではですね、プロトコルに入っていただきたいんですが、その前に2月後の外部11研究をお祈りいたします。私たちの業界では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。18,300円をお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。2月後の献金の時をありがとうございます。18,300円を外部の働きのためにお捧げいたします。これはあなたが清めてください、あなたの御国の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。はい、それでですね、今日は、使徒の働きの25章を見ていただきました。ここはパウロが捕らわれているところですね、捕まってしまっているところなんですけども、パウロはちょっとすぐメッセージ入ってきますけども、パウロはですね、エルサレムで捕まって、このカイザレアっていうところにですね、海の方の近くなんですけど、そちらに70キロぐらい離れているんですが、そこにこう輸送、送られました。それはパウロは暗殺されるっていう計画があったからですね。でもここでもですね、その2年ですね、そのままに捕まったままになっていたんですね。ですから非常に困難な状況の中にこのありました。そしてでもパウロはですね、何を見ていたのかというと、こう神様の言葉を見ていたんですね。先週学びましたけれども、使徒の働きの23章のところにありますけれども、注意点ですね、その様子がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたいのにローマでも証しをしなければならない、この神様の言葉がパウロに与えられていたんですね。でパウロの心の中にあったのは神の言葉だったんです。だから自分は必ずローマに行くというですね、彼は信じていますし、こう知っていました。でなのでいろんなこと困難ですね、命を狙われて2年もですね、こう捕まって閉じ込められていたんですけれども、でもパウロの心の中にあったのは、自分は必ずローマに行ってローマでも証しをするっていうですね、神様はそれを成してくださるっていうことを信じて、また知っていたわけなんですね。で、私たちもその今とても困難な状況があったとしても、その私たちの中にこの神様の言葉があるかどうかっていうのが重要なんですね。で、イスラエル人に書いたがんの方々の癒しの証もそうですけども、こう言葉がですね、与えられている時に、その言葉を握ってその言葉を告白して歩んでいた時に、このがんの癒しっていうのはですね、明確に現れていったんですけども、私たちの中にこの神様の言葉があるかっていうですね、こう重要なポイントであります。ですから問題に対しても言葉を求めていってください。また言葉がない人でも、その聖書の言葉は全部私たちに適用できる言葉なので、全てのことが益となるとかですね、神に信頼するような失望させられることがないとか、私たちが適用できる言葉がたくさんありますので、それを適用して信仰を用いていくっていうですね、それが大事であるということを覚えていただきたいと思います。でそして今日のところはですね、またこの続きなんですけども、この後ですね、 アグリッパ王とベルニケがこのフェストに敬意を表するために開催に来たと13節にあります。当時イスラエルは州の総督ですね、州総督が治めていたわけなんですね。ローマの支配の中にありました。でそのローマの支配の中にあったんですけど、まあ、王様っていうかその地方の王様っていうのを認められていてですね、まあ、ローマの何かこう、あと寛大っていうか寛容っていうかですね、支配はですね、まあ、その国の王様というのも認めていて、ですからアグリッパ王っていうのはですね、ユダヤの王様として、今これ2世になりますけども、いたわけですね。その人たちがこの総督に敬意を表するためにやってきて、このカイザレにやってきたということなんですね。で、まあ、アグリ、ということです。このアグリッパをヘロデ・アグリッパっていうんですけど、この人はヘロデ王のひ孫ですね。イエス様が生まれた時にこの2歳以下の男の子全部殺せって言って殺させたヘロデ王のひ孫の人がこの2世になるわけですね。で、その人はですね、奥さんというかこう妹なんですけど、ベルニケっていう人を連れて、異母兄弟ですかね、それでその方を連れて一緒にですね、こう挨拶にこう来たわけです。でそこでフェストがですね、パウロのことを持ち出していて、そしてこのちょっと裁判で困っているとですね、どういうふうにしたらいいのかわからないと。でなぜかというと、パウロはこう人を殺したとかですね、物を盗んだとか、そういうことがあるならばこう裁判の必要もあるんですけど、何も罪に定めることがないっていうことなんですね。でこのフェストってことは、フェストっていう人はすごく正確に物事を捉えていて、その訴えはその、犯罪はないんだけど、その言い争ってる点がその、彼ら自身の宗教の19節にありますけど、ただ彼と言い争ってる点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでしたと。で、その裁判 その争点というのはですね、その犯罪とかではなくて宗教のことであって、そしてパウロが死んでしまったイエス様のことを生きているというふうに言っていることがこう問題になっているということをですね、ペストはこう正確にこの物事を捉えてですね、いました。でも自分ではその、なんて言いますか、そういう問題を扱ったことがないので、アグリッパ王にもですね、聞いてもらいたいということで、ここでですね、話をし、またパウロを呼び出す形になっていってるんですけども、本当に不思議なんですけども、パウロはですね、だんだんこう地位の高い人の前に出ていくんですね。イエス様は生きている、イエス様は救い主であり、イエス様は生きているということを、イエス様こそが救い主であるということをこう伝えていったときに、迫害し十字架を追うんですけども、どんどん偉い人の前に出てくるんですね。最初は群衆とかだったんですけど、その次にユダヤの議会、その次に今これは、本当にこう、その州のですね、州議会といいますか、立ってですね、一番、フェストと州の総督とアグリッパ王とその地方で一番偉い人ですね、彼の前で証しをするっていうことが導かれていったんですね。だから本当にこう神様は神様を証しするものを通して十字架を追うんですけど、勝利を表していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そして私たち自身 この信仰というのはですね、この生きる神様ご自身であるということを私たちもはっきりとですね、覚えていきたいというふうに思います。ですから私たちが皆さんもそうだと思うんですけど、神様は生きているとですね、こうそれをこう知っておられるわけですね。私たちの会社とか世の中でですね、クリスチャンだっていうとですね、あ、宗教やってるんですねっていうふうに言われますし、実際宗教の中のキリスト教のですね、プロテスタントの一部の中の一部なので、私たちは確かに分類としては宗教の中にいて、キリスト教の中にいるんですけど、でも世の中の人がこう例えば宗教をやってるんですねっていうとちょっと違うというか全然違うなと思うんですね。で私たちは何かの教えをこう学んで、それをですねこう素晴らしいと言って学んでるっていう、もちろん教えも学ぶんですけど、学んでるだけじゃなくて生ける神様の働きをですね、私たちはこう 神様と共にこう歩んでいて、神様は私たちに語ってくださり、私たちも神様に語って、そしていける神様との交わりの中で生きてるっていうことなんですね。だからここで宗教って書いてありますけども、彼自身の宗教ってありますけど、私たちから見ると本当にこう宗教じゃなくて、生きた神様、生きて神様と この交わりであるっていうことを、信仰であるっていうことをですね、私たちはこう、こう知っているわけです。で、ある国でですね、信仰者の方がいて、頭のいい方がですね、いて、で、ある集会で、こう信仰深い婦人の方がいてですね、その方に向かってみんなの前で、神様を信じてるなっていうことはですね、バカだとですね、そんなそういうのは弱い人はですね、信じる、心の弱い人を信じるものだとかですね、いろいろこう愚かなことだって、神を信じるなんてことは愚かなことだってすごい言われたんですね。でその時その婦人が何て答えたのかっていうと、私は神様から祈って病気に癒された、これもしてもらいました、あれもしてもらいました、あれもしてもらいました、これもしてもらいました、あれもしてもらいましたって、私はたくさん神様からこんなにたくさんのことをしてもらいました、あなたはあなたの信仰から何をですねしてもらいましたかって聞いたんですね。で、まあ、言い返したわけなんです。でその時彼は答えることができなかったんですね。そしてそこにいた方々がこう救われていたっていうことですね、話がありますけれども、彼女は生ける神様を体験していました。そして生ける神様と共に歩んでいたわけなんですね。私たちが信じている神様はその神様であります。私もお正月にですね、映画で神は、死んだのかっていうですね映画を見ましたけども、実際にあった話でですね、アメリカで大学で講義が大学生なんですけども、もう卒業が近づいてるんですけど、あるこの授業で哲学なんかの授業で行った時に、その授業でですね、その教授がまず最初にみんなに紙を配ってですね、神は死んだ、書けって言ったんですね。なぜかというと、この授業でその神様とかそういうことは一切こう意味がない、そんなことを議論して時間がもったいないと、神様いないので神は死んだってまず書けって言われたんです。そしたら書いたらまず点をくれるからって言われてですね、それで皆さんこう学生がこう 神は死んだってこう書いたんですけど、そのクリスチャン その男性ですね、その学生だけはですね、どうしても書けなかったんですね。なぜかというと、彼は神様は生きていることを知っていますし、全然生きていることを知っていますし、彼はいつも神様と交わっていましたから、神様は死んだって書くことが彼にとっては嘘だったわけですね。だからそれを書けないと言ったわけです。そしたら今度教授とぶつかるようになってしまって、そしてもう単にやらないぞとかいろいろこう脅されるわけなんですけど、でその中でじゃあお前に10分ぐらいやるから、授業の中でですね、10分だったかな、時間をやるから毎回じゃあ神がいるっていうことを証明してみろっていうことを言われて、でこう授業の中で話し始めるわけなんですね。調べたことをですね。でそれを聞くうちに、だんだんみんなの心がこう神様に対してこう開かれていくわけですね。科学が聖書に近づいてるんだっていうことをだんだんみんなが知り始めるんですね。 でも徹底的にこの教授はすごい迫害していて、彼のことを否定しているわけなんですけども、でなぜそうだったのかっていうと、彼はお母さんが熱心なクリスチャンだったんですけども、病気で死んじゃったんですね。それで自分のお母さんを救えなかった神様なんてのはいないとですね、もう神様を憎んでいたわけなんです。 でもお母さんはですね、自分がその病気で死んでいくことも受け入れて、また神様なさることは時にかなって美しいし、また神の思いは私の思いはるかに高いということを言っていかれたんですね。でも彼はそれを受け取れなかったんです。でそのままこう神様につまずいていたんですけども、最後映画ではですね、その憎んでるってことをですね明らかになって、そしてこの彼が言うんですね、存在しないものを憎むことはできない、あなたは神を憎んでるけども、それは神様は存在してるからだっていうふうにですね言うんですね。そしてみんなが、そのクラスのみんなが信じるっていうですね、こう奇跡が起こっていたんですけども、 神様が生きているっていうふうに言って、そして神様がこういうことをしてくださったっていうことを、私たちがイエス様が救いしたっていうことを言っていくと、こう迫害を受けます。そして神様に従う者は十字架を負います。でも確かにそこでさえ私たちは神様の素晴らしい恵みを見るっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で神様はですね、生きて働いているっていうことをですね、覚えていきたい。私たちが祈ったり神様に求めていくときに、特に、私たちは神様が生きて働いておられるっていうことをこう体験していくわけですよね。だから私たちも信仰を用いるっていうことをですね、なしていきたいと思います。この間ですね、パウロ牧師が心の石によって自分を変えなさいというところから語っておられたんですけども、私たちにとって大事なことは、その霊はですね、皆さんイエス様を信じてもう救われて、もう完全にこれはですね、死んだ状態から生きたものになって、これは全く新しくなってるんですね。でもその周りがあるわけですね、魂、知識とか感情とかですね、思索ですね、そしとか感情とか、それから意志とかですね、そういうものがあるわけです。そしてその周りにこう体があって、私たちはこう存在しているわけなんですけど、こう地上位の部分はまだ前のままなんですね。だから自分がなんか新しくなったって聖書に書かれていても、なんか新しくなった気がしないとですね。それは私たちがこういう心の中に生きているから、霊はもう新しくされてるんですけど、私だったら例えば長野県に生まれて、本当の周りは大阪なんですけど、長野県で育って、で日本人として育ってきてですね、日本文化の中にどっぷりと使っていて、そのもうなんていうかこの、影響があるわけです。そして自分の罪があるわけですね。だから私はそういうものとしてこうものを考えたわけです。だからなんか悪いことがあると、あ、こう罰が当たったとかですね、日本人的にこう考えたりするわけです。神様の罰が当たったとかですね。で聖書を読むと、試練に遭うときはこの上ない喜びと思いなさいっていうんですね、こう言っています。だから私は試練があったときに、この上ない喜びですってこう私は喜んで、それをこう告白していくっていうことが重要なんですね。そして神は全てのことは益となるって書いてありますから、このことは益となっていくし、私の信仰の立て上げとなるし、神様このことを通して私の人生に素晴らしいことをしてくださるっていうふうに、こう私はこう受け取っていくときに、生ける神様の働きっていうのは起こってくるわけなんですね。でも私がこの地上や古いままなんで、古いままでこうこれは自分心の一心をしなさいっていうのは自分でやらなくちゃいけないんですね。なので古いままでですね、こういるとこの世のいろんなこう、なんて言いますか、こう同じこう感覚で、悩み苦しみですね、そしてまたまあ、誰でも悩むんですけど、その中にこう居続けてしまうんですね。神様はちっともよくしてくれないとか、解決してくれないとか、なんかこのクリスチャンじゃない人と同じこう状況に高まっていってしまうということなんですね。だから私たちは生ける神様を知ってるし体験してるんですけど、さらに私たちが本当に神様の恵みを受けていくっていうのは、こうもう霊は新しくされてるんですけど、この地上位の部分をですね、本当に御言葉の方に合わせる、御言葉に立って御言葉に従うっていうことがですね、ポイントであるっていうことを覚えていきたいと思います。その時は本当にこう聖書の神様が私たちがこうそのまま私たちが体験していくということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。一人手の人さん、この時はありがとうございます。そのあたりに信頼し、また従っていけるように、また御言葉に立つことができるように、どうぞお注意ください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその上に手を挙げてお祈りください。また、罪があると妨げておりますので、短くお祈りしたいと思います。お祈りいたします。今私たち一人に主を触れてくださることをありがとうございます。取り出した方々に触れていってください。イエス・キリストの名によって人々の体と精神に命じる、イエス・キリストの名によって癒され、癒され、癒され、癒され、感謝を奪ってくるもの、イエス・キリストの名によってお持ちがおしわ、あるいは不信仰をもたらすもの、イエス・キリストの名によってお持ちがおしわ、私たち一人一人の力をさえ、 感謝します。ちょっとお腹がですね、調子が悪いかと思います。イエスキスのその方の胃腸の働きや内臓の働きを正常な状態なので、はい、だからもう最後の病のためになります。イエスキスのその癌やこの最後の病を一人一人の力で、私たちも祈っている方々の力で、感謝します。花粉症、アレルギー症状のためにします。イエスキスのその方々のアレルギー症状、その方々の力でいます。感謝します。今私たち人として触れてくださったことをありがとうございます。ちょっと肩が痛い方もいらっしゃいます。イエスキリストのその方の肩の痛みをその方々の力で。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレルギーの参加をします。聖霊の親しき交わりが今御前一同私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。